ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。皆さん、会いに来ていますか？この番組では聖書を通して神の愛に触れ、多くの幸せに満たされちゃうラジオブログです。それでは本日もお祈りから始めたいと思います。天の父なる神様、今日もこのようにして聖書朗読する時間が持てることを感謝いたします。日々生きている喜び、これを最近強く感じます。息が吸えていること、食事が食べられること、本当に些細なことに対して幸せを感じ、そしてそれが当たり前でないこの奇跡、このことを強く感じます。あなたからいただいた命、この命をもってして私が紡ぎ出す様々な恵み、そして創造のもの、それをより多くの奉仕をもってしてあなたにお返しできるよう、これからも生きていきますので、どうぞこれからも私の命を強め、思いを強め、より高く、より深くあなたにお仕えできるようお守りください。今日これから一章を読ませていただきますが、この一章におきましてもあなたの言葉がより強く、より深く聞いてくれている方たちに、私の言葉を通し伝えていけるようお力をお与えください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。それでは本日も一章を読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書のサムエル記第2第11章。年が改まり、王たちが出陣する頃、ダビデはヨアブと自分の家来たちとイスラエルの全軍とを戦いに出した。彼らはアモン人を滅ぼし、ラバを包囲した。しかしダビデはエルサレムにとどまっていた。ある夕暮れ時、ダビデは床から起き上がり、王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しかった。ダビデは人をやってその女について調べたところ、あれはヘテ人ウリアの妻でエリアムの娘バテシェバではありませんかとの報告を受けた。ダビデは使いの者をやってその女を召し入れた。女が彼のところに来たので彼はその女と寝た。その女は月の者の汚れを清めていた。それから女は自分の家へ帰った。女は身ごもったので、ダビデに人をやって、告げて言った。私は身ごもりました。ダビデはヨアブのところに人をやって、ヘテ人ウリアを私のところに送れ、と言わせた。それでヨアブはウリアをダビデのところに送った。ウリアが彼のところに入ってくると、ダビデは、ヨアブは無事でいるか、兵士たちも変わりないか、戦いもうまくいっているか、と尋ねた。それからダビデはウリアに言った。家に帰って、あなたの足を洗いなさい。ウリアが王宮から出ていくと、王からの贈り物が彼の後に続いた。しかしウリアは王宮の門のあたりで、自分の主君の家来たち皆と一緒に眠り、自分の家には帰らなかった。ダビデはウリアが自分の家には帰らなかったという知らせを聞いてウリアに言った。あなたは遠征してきたのではないか。なぜ自分の家に帰らなかったのか。ウリアはダビデに言った。神の箱もイスラエルもユダも仮用に住み、私の主人ヨアブも 私の主人の家来たちも戦場で野営しています。それなのに私だけが家に帰り、飲み食いして妻と寝ることができましょうか。あなたの前に、あなたの魂の前に誓います。私は決してそのようなことをいたしません。ダビデはウリアに言った。では今日もここに留まるがよい。明日になったらあなたを送り出そう。それでウリアはその日と翌日エルサレムに留まることになった。ダビデは彼を招いて自分の前で食べたり飲んだりさせ、彼を酔わせた。夕方ウリアは出て行って、自分の主君の家来たちと一緒に自分の寝床で寝た。そして自分の家には行かなかった。朝になってダビデはヨアブに手紙を書き、ウリアに持たせた。その手紙にはこう書かれてあった。ウリアを激戦の真正面に出し、彼を残してあなた方は退き、彼が撃たれて死ぬようにせよ。ヨアブは町を見張っていたので、その町の力ある者たちがいると知っていた場所にウリアを配置した。その町の者が出てきてヨアブと戦った時、民のうちダビデの家来たちが倒れ、ヘテ人ウリアも戦死した。そこでヨアブは使いを送って戦いの一部始終をダビデに報告する時、使者に命じていった。戦いの一部始終を王に報告し終わった時、もし王が怒りを発してお前に、なぜあなた方はそんなに町に近づいて戦ったのか、城壁の上から彼らが追いかけてくるのを知らなかったのか、エルベシェテの子アビメレクを撃ち殺したのは誰であったか、一人の女が城壁の上から引き薄の上石を投げつけてテベツで彼を殺したのではなかったか、なぜそんなに城壁に近づいたのかと言われたら、あなたの家来ヘテ人ウリアも死にましたと言いなさい。こうして使者は出かけ、ダビデのところに来てヨアブの伝言をすべて伝えた。使者はダビデに言った。敵は私たちより優勢で、私たちに向かって野に出てきましたが、私たちは門の入り口まで彼らを攻めていきました。すると城壁の上からいてたちがあなたの家来たちに矢を追いかけ、王の家来たちが死に、あなたの家来ヘテ人ウリアも死にました。ダビデは使者に言った。あなたはヨアブにこう言わなければならない。このことで心配するな。剣はこちらのものもあちらのものも滅ぼすものだ。あなたは町を一層激しく攻撃してそれを全滅せよ。あなたは彼を力づけなさい。ウリアの妻は夫ウリアが死んだことを聞いて夫のために痛み悲しんだ。もが明けるとダビデは人をやり、彼女を自分の家に迎え入れた。彼女は彼の妻となり男の子を産んだ。しかしダビデの行ったことは主の御心を損なった。と、第11章はここまででございます。衝撃的でございますね、この一章。ついについについに人格者であったダビデがまさかの行動に出ました。自分の欲求のために、自分が欲しいと思った女のために、その旦那を殺すと、そしてその女を囲い入れると、全くもって信じられないことが起きましたね。なぜこうなってしまったんでしょうか。俺の中ではわからないけれども、本当にね、人間だらける時って死ぬほどだらけてしまうもんだなと。あんなにしっかりしていた人が、あんなに先頭を切って戦いに行って人々のために尽くしていた人がこんなことをするとは、もう信じられない。なぜこんなことが起きるのか。本当にね、人間っていうのはついついね、甘い汁を吸ってしまうとね、それに溺れてしまうという傾向があります。 自分を律し続けるっていうのはね、本当に難しい。これをね、どうにかどうにか克服して乗り越えなければいけないわけですけれども、今まで苦しい思いをして、それがね、その壁を乗り越えて満たされる時期になってくるとね、ついつい今まで苦しかったことを忘れてね、その満たされた喜びに対して、あ、自分が今まで頑張ってきたからこんなにいいことが起きたんだとね、どんどんどんどんとその甘い汁に浸っていくようになります。そして下手をすると道を誤ってしまうというね、こういうことがね、あのダビデをもってしてもね、起きてしまったということはね、もううちら人間、うちら一般庶民はね、ここをね、教訓になんとかね、こういったね、情欲に溺れたりなんだりってことがね、ないようにしないといけないなと、こう強く感じさせられる一章でございましたが、皆様はこの一章を読んでどう感じましたでしょうか。本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。非常にね、衝撃的な一章をかみしめつつ、今日はここで締めさせていただきたいと思います。それでは、梅、梅、梅、サーティーでした。